皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は横型の骨幹運営とはというお話であります。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いしたいと思います。年末年始皆さんお元気にお過ごしでございましたでしょうか。年末には鳩山内閣の新成長戦略も出たわけでありますけども、まあ、ああいう新しい戦略とか考え方というのは、まあ、平成に入りましてから何度も何度も出されてきました。しかし、なかなかその通り実現しないことが多いわけであります。しかし、例えば観光なんていうのをですね、こう考えてみると、これ、平成になって新しく始まったことですね。まあ、私が今代表理事務を務めております、NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムが一番初めからですね、観光立国だって話を実はしていたんです。このフォーラムはもう5年ぐらい前に作ったやつですから、実際その前からやってるんですけども、観光の取り組み見てると完全に横型だっていうことをお分かりいただけると思うんですよね。観光庁という役所がありますけども、あれは観光を仕切ってるわけじゃなくて、外国人観光客を導入するための仕事をしているっていうのが実態なんだろうと思うんですね。で、観光はもう完全に横型なんですね。行政も民間もですね、個人も NPO もですね、様々な職業の人たちが横に同盟を組んでやるのがあの観光で、で、その横の同盟がですね、盛り上がったところほど観光はうまくいってるんですね。例えば景観を直すっていうのもですね、あれはこの景観こうしたいと思ってて地元がうんと言わなきゃ直らないわけですよね。しかし地元がうんと言うと直るんですね。それからその農業に関する問題なんかもそうなんですね。農業ってたくさんの利権やいろんな歴史や経緯がありますんでね、交通整理がなかなか難しいんですけども、交通整理がうまくいったところはですね、まあ新規就農者を入れてみたりね、まあ市場性の高いものを作って売ってみたり、やればできますよね。その新しいね、直売所ができましたから皆さんなんか出荷してくださいってあってですね、やる気のない農家なんも出荷しませんよね。めんどくさいこと言うなと。なんでそんなね、直売所のために新しいものを作って売らなきゃなんないのかと。いう人が多いところだと、直売所作ったって何にも出荷されませんよね。しかし、いや、これで新しい農業が始まって、新しいそのね、まあ、言ってみれば地域おこしもなって、自分たちも農業で少し飯を食えるようになるからと思う人たちが多いところであればね、それは出荷する人も増えてきますよ。で、そういうのはやっぱりこの、横のネットワークですよね。ボスがなんか命令をしてね、そういうことが始まるっていうわけではないわけですよ。ですから、まあそんな意味ではとにかく観光なんていうのは完全に横型で、だからやる気のある人たちが集まってやってくるってことですね。で、日本再生のブログの方にですね、面白いその質問があったんですね。大変いい質問だったんですけども、それはその国の運営と会社の運営で何か違うところがありますかという質問だったんですね。で、それはその国という言葉の定義の問題なんですね。国っていうのは役所と考えますと、役所と民間企業の運営には全然差はないんですね。役所も民間企業もある一つの目的を達成する、効果的に効率的に達成するための組織ですから、それはその顧客満足という観点でその運営していけばいいんですね。で、会社は営利を追求するんじゃないかって言いますが、なあに最近は役所の方が営利追求はすごくてですね、なんとか手当はすぐ廃止するわ、利用料金は一斉に値上げをするわですね。事業廃止はするわ。あれだけ悪毒ですね。その、営利の追求をやってるところも珍しいと思いますよ。大体何でもそうですけども、今までやっちゃいけないということをいきなりやるようになると、タガが外れるんですよね。だから役所なんかもですね、赤字を黒字にしろと言われた途端に、こう、タガが外れんだよね。だから役所の営利追求なんてのはですね、民間人が言ったらね、そっとしそうな、即日倒産じゃないかと思うようなところまで来ますもんね。夕張市じゃないけど最近はやっぱり政府だって潰れますからね。だから、まあ役所の運営とね、会社の運営はあんま変わんないんですよ。しかしね、国家の運営ってのは全然違うんですね。私のあのリーダーシップの特別編の、番組ございましたね。昨年の12月に、アップしたと思いますけども、資料がついてて資料を見ながらこの4部構成でお聞きいただくあの放送ですね。 最後の方のところで縦型と横型の絵を描いたと思います。煙突の中に人がいるのが縦型で、バラバラでいろんな方向を向いている人たちがいるのが横型だって話しましたね。実は国家というのはそもそもどういう状態になっているかというと、バラバラの人たちが一堂に集まっている場所が、あれが国家なんですよ。で、国家というのはですね、本当に家なんですね。昔で言えば、ものすごくたくさんの人が住んでる、大人数が住んでる家みたいなもんなんです。でですね、まあ最近はね、子供の数少ないからあんまりピンとこないかもしれませんけども、昔はとにかくですね、子供の数多いんで、もうね、兄弟の中で必ず変なのがいるんですよ。とにかくね、放蕩したりね、どうもならなかったりね、どうしようもないのがやっぱりね、兄弟なんか必ずいるもんなんですね。一方、ものすごいね、働きもね、ものすごい高校ものもいるんですね。で、家族というのは、やっぱり家族なんで、それみんなで支えるのが家族なんです。だから一人はみんなのため、みんなは一人のためってやるのがね、家族ってもんなんですね。だから、ね、で、家族は大体その自立するために、その土地、農地を持ってるわけですよ。だからいよいよね、食うに困ったらですね、実家の農業を手伝うっていう手があったわけですね。まあそれは都会にいる人がですね、失敗して農業をやるのはしんどいことなんだけど、まあとにかくね、食い物あるわけですよ。ね、それでまあとにかく、まああちこち縁を探して再就職するとかですね、まあ戦争が終わった時もそうですけども、もう本当に不況になるとですね、もう都会にとっても飯は食えないから、まあ大家族のもとにみんな戻ってね、まあその中でとりあえずみんな飯を食うわけですね。だから、兄弟なんか見てもそうですけども、みんなバラバラでしょ？考えてることも、それからやることも基本的にはバラバラですよね。そんなみんなですね、どっかのね、洗脳された会社みたいにですね、一つの方向に向かって、それーなんていうね、家族なんかね、ないですよ。みんなこうバラバラでしょ。バラバラだからね、絵の通りでしょ。でもそれでもですね、あれみんな支え合ってるからね、家族なんです。で、そのね、立派な家族ってのはですね、だって支え合う力が強い家族なんです。で、なぜそれがね、立派かっていうとですね、そういう家族から素晴らしい人たちがどんどん出てくるんですね。やっぱりこの能力を持った人はやっぱりですね、みんなをサポートしにもあるんですね。能力を持ったら、その能力はね、人のサポートにもあるんです。サポートされた人もね、強くなるんです。立派になっていくんです。ですから、そういう人たちも今度は戦力になっていくんです。強い人たちが弱い人たちを支えるって言いますかね。それ文字通りそんなことやって、強い者の金を弱い者をただ単に支えるだけに回すだけならね、これ共倒れするんですね。これがね、悪しき社会主義の世界なんですよ。それじゃダメなんです。やっぱりね、強い人がですね、弱い人をね、サポートするんです。それはただ単に金で生活支えるというんじゃなくてね、その人が自立できるようにね、まあ言ってみれば教育していくんですよね。教育し、良いとなったら面倒を見るんですよ。まあとにかくね、人によって個性もいろいろあるんだけども、まあとにかくなんかそのね、本当に厳しい人でもちゃんと面倒を見てくれるって安心感のある家族はね、すごくやっぱりね、強いんですね。最後ここで必ずサポートしてくれる、必ず自分の味方になってくれるという人がね、いるところはですね、やっぱり元気の多い人が出てくるんですよ。まあ戦前のね、悲しい話といえば兵隊がそうですよね。やっぱり兵隊ってのは昔はもう長男が行くもんでしたからね、徴兵検査に合格するってのは大変迷惑なことでしたから、やっぱりその一家の長男が行くわけですね。死ねばそれっきりだけども、しかしその死んだ場合にはその次男、あるいは三男がですね、支えるわけですよね。やっぱり家というものを続けて。だからやっぱりこの自分がですね、万が一のことがあってもですね、支える人がいると思えばですね、まあ戦地でも勇敢にね、国のためとか言いながら戦うこともこうできるわけでしょう。だから全部そうなんですね。こう、サポートする力の強さでですね、やっぱその組織の本当の底力って決まるんですね。まあ日本は戦争ね、まあ一旦ありましたけども、まあ昭和の時代ぐらいまではですね、なんとかこうお互いにサポートする力っていうのは結構あったと思うんですよね。しかし最近はですね、もう本当にそういうものがもう枯れ果ててるようなところが多くて、もう完全に一人一人バラバラなんて誰もサポートしてくれないというような状況になっちゃったわけですね。で、さっきの政府の話に戻りますとね、結局その役所とか民間の会社っていうのは一つの目的のためだけに集まってますから、それに合わない人たちはどんどん出されるわけですね。出された時に行く場所がないわけですよ。昔のような家族もないでしょ。で、そういう人たちをやっぱどうするかっていうと、今世の中見てくださいよ。誰が支えてますか？やっぱりみんなボランティアが支えてるんですよ。 さまざまな弱者をね、救済しようというボランティアもたくさんいるし、それからやっぱり企業なんかでもですね、人を育てようという企業はたくさんありますよね。だから今すぐ能力を発揮してもらうための即戦力だと称してですね、適当に人を集めている組織ばかりでもなくて、やっぱりちゃんと人を育てながらですね、まあ会社の仕事なり何なりやってるところもそれたくさんありますよね。ほんのやっぱある種ボランティアなんですね。ボランティアでみんなやってるわけ。そんなことしなくてもいいかもしれないけど、やっぱりやらなきゃいかんと思ってやってるところがほとんどですよね。ですから言ってみればその昔家族が担っていた、あるいは国家というね、もっと大きな母性的なね、なんかそのまあ雰囲気で支えられてたものは、今誰がやってるかというとボランティアがこれ支えてるんですよね。でそうするとですね、やっぱり次の国家の運営っていうのもこれ完全に横型の、まさにボランタリーなものになっていくんだとしか言いようがないんですね。地方なんかでどんどん予算の縮減が起こってくる。そうするともう今までのゴミ収集とかあんなことうまくいかない、行政ができなくなる。じゃあ誰がやるんですか。地元のボランティアですよね。地元のボランティアがですね、ゴミ収集とかなんかまでですね、自分たちで住民として受け負ってやるなんてことがどんどん広がってきてますでしょ。ですからやっぱりですね、もうこれはね、やる気と能力の高い人たちが全体を支えるという、そういう時代にもう入ってるんですよね。じゃあそんなこと言ったらですね、そんなことでですね、そのアメリカや中国にどう対抗できるんだという人がいるんですが、アメリカや中国も今そうなってるんだと思うんですよ。我々はですね、どうもこう新聞に書いてある記事ばっかこうしか読みませんけどもね、アメリカでも中国でも基本的にはものすごい個人主義の国なんですよね。ものすごい個人主義の国でやりたい放題できるわけですよ。自由っていうことはやりたい放題っていう意味ですから、ね、誰にも縛られないっていう意味で、もともと中国とかアメリカは横型なんですね。だからあれ、そもそもですね、今みたいにですね、中央がいろんなこと言って、それでみんながある程度成功してるうちはですね、みんなそれに従いますけども、それが中央が誰かね、権力者が言ってることが、インディフなんか言って、それで成功しなくならですね、みんなバラバラになっちゃうわけですね。まあ、私は前からアメリカのことは思うんですけども、あの国を成功させるためにはですね、とにかくウォール街とペンタゴンをなくすしかないですよね。これがアメリカ人を救う唯一の方法ですよ。ウォール街とペンタゴンをね、なくしちゃえばいいわけですよ。そうするともともとアメリカには横型のですね、遺伝子があるんですから、あれは移民の国ですからね、もともと横型なんだから、必ずその横型の遺伝子でですね、自分たちの共同体を作り直すことができると思うんですね。ただ、今までのいろんなね、巡りが強いんで、国内でそのね、トラブルが起きたり内戦みたいなことなんでしょうけども、しかしとにかくウォール街とですね、ペンタゴンっていうのは、一般のアメリカ人をですね、まあ、とは関係ないところで運営されてますからね、あの二つの牙さえ抜いちゃえばですね、まあアメリカ平和の国になると思うんですね。中国なんかもそうなんですね。中国なんかもですね、要するに上に政策あれば下に対策ありで、要するにもともと信用なんかしてないんですね。で、自分たちでいろいろ考えて行動してるわけですから、まあ言ってみればそのね、壮大な田舎者なんですよ、中国人もアメリカ人も。自分たちの中でね、どう生きるか一生懸命考えてる人たちなんで、もともと横型なんですね。ですから、この縦の統制っていうのはですね、こう世界で見ていて、もうそんなものはね、ないんですよ。どこにもね。今我々見てるのなんか幻想で、だから結局ですね、日本も今回、鳩山政権ができてですね、基地のことでもノーと言ったわけでしょう。ああいうことを世界中でアメリカ言われてるわけですよ。日本だけじゃないですよ。世界中で言われてますからね。まあそんなことを考えてくると、日本なんかももうやっぱ盾はもう無理でしょうな。小沢さんが最後で今頑張ってますがね。まあもう時間の問題でしょう。そうなってくると、やっぱりその本当にこれからはですね、100人委員会みたいなのを作ってね、国でですね。で、地域でも同じようなものを作って、まあみんなのその、まあ連合体、やる気と能力の高い人たちの連合体みたいなものが、まあ、できて、そういうものが、なんかこう、ね、NPO だとか NGO だとか、LLC だとか LLP だとか、LLP、LLC だとか、そういうものを作ってですね、なんか運営するっていう時代にこれはなっていくんでしょうね。やっぱこう、経済ってのは割とこの横の意識が強い世界ですから、横がわかる人たち多いんですが、やっぱ政治ってですね、やっぱなんかその、そういうところに来れない人たち、なんか、命令と服従みたいなものを、統制とかね、そういうのが好きな人たちが、こう結構集まるんですよね、あれ。なんかそんなこと実際やったってうまくいかないのにですね、こう、なんかね、威張るのが好きな人たちがどうしても集まりやすいところで、 あれじゃあね、やっぱりね、政治もですね、運営できないですよね。政治家だってよく見れば役所の運営ばっかやってんじゃないですか。ね、国家の運営じゃなくて、政治家のやってることは大体役所の運営でしょ？役所の運営を良くすれば国が良くなるなんて、そんなことはないですよね。会社を一つの会社立て直したって、その代わりどんどん失業者出しちゃったら社会はかえって悪くなるでしょう。だから役所の運営と会社の運営を良くしたってね、それだけじゃ国家は良くならないんですよね。全体をサポートするってことが必要で、だから今日本はですね、国家の運営なんか誰もやってないんですね。これは驚くべきことですよ。国家の運営は誰もやっていま、いな、いないですよ。で、誰か一人出てきてね、水戸黄門みたいな人が出てきて、助けてくれるかったらね、そんなことは絶対ないわけであります。やっぱりね、横なんですよ。横型の力なんですね。で、これやっぱりね、体験してもらわないとなかなかわからない部分もありますね。だから逆に言うとですね、看板もない、それから何もない、名刺もないっていうところで、自分で生きていこうと思えば、もう最初からこれ横型しかそこにはないんですね。だから看板を捨てる、大きな組織から離れる、それから名刺を捨てる、そこからですね、ある捨てざるを得なくなる、放り出された。そこで一人がバラバラの個人になりますよね。バラバラの個人になる。そこからいかに横に手をつないでいくかという、そういう世界になってくるんですね。で、その時にですね、やっぱりその、一人一芸を持ってないと難しいんですよ。横型っつらですね、とにかく、いい人いないかと思ってずっと横に探していきますから、その時一番いい人を持っていこうとしますよね。ですからね、なかなかね、人を育てる時にいかないんですよ。横型、いきなり横型だけやるとね。だからやっぱりその横型もですね、未来を見据えて横型だけダメなんですよ。この人を育てながらですね、手を組んでいくというスタイルがどうしても必要で、だからまさにね、昔の大家族と同じなんですよ。いろんな人がいてね。で、その一人がみんなのために、みんなが一人のためでっていうふうに運営するようにしてやっていかないとね、決してそれうまくいかないんですよね。まあ、なんかそんな感じでですね、教育っていうことを仕事を通じてこうさせながらね、時間をかけて人を育てながら、一つの仕事をまず自分でできるようになって、同時にみんなでプロジェクトをやっていくようになると。まあそういう実力を持った人をね、これは育てていかないと難しいですね。やっぱりね、その大きな転換をね、やるのは、これもやっぱりね、政治の仕事なんですよね。まあ役所の運営の方はですね、まあそれで、まあいろいろ今やってますがね、しかしまあ、なかなか難しいですわね。民間の会社もそうだけど。やっぱ国家の運営を軌道に乗せないと、役所の運営もなかなかこれは花開かないですよ。会社の運営もそうですよ。やっぱ国家の運営なくして、それは進まないね。コストばっかり増えちゃうんだから。で、やっぱりですね、こう、みんながね、アナログに集える場所っていうのがどうしても必要だと思いますね。まあもちろんインターネットの力も非常に強いんですね。もう今本なんかはね、あまり効果ないと思いますよ。時代とともにメディア変わっていくんで、本はなんかね、儲かるとか損するとか、目の前で得するとかいう話よく売れるんですけども、よく考える人にのための本ってあまり売れない時代でしょう。そうなってくると、本とか活字っていうのはもうあんまりなんか効果ないのかもしれませんね。やっぱこう人から聞いた話なんですよね。人から聞いた話なんかがものすごく今効果を持ってきますね。で、横型の発想の人たちっていうのは、やっぱりインターネットとかものすごくその感性が高いんですね。で、そこで全ては覆ってないんですけども、そういうところからなんかね、次のやっぱり時代って始まっていくんでしょうね。やっぱその思いが先にこうね、広がってて、それでこう顔を合わせるとね、話がうんと早いんですよね。なんか本当にね、そういう時代だと思いますよ。うちの会社やってる行事なんかもですね、インターネットをご覧になっていらっしゃる方大変多いんですよね。なんか本当にその、今までお顔を全然お会いしたことないのに、ね、なんか思いが先に通じちゃってるって人がすごく多いですもんね。ああ、こういうやって時代は作れるんだなぁと、なんかつくづく、まあ思うんですね。まあとにかくだから、本当に成長戦略を形あるものにしようと思えばですね、まずそうやってみんなが集まれる場所を作ることでしょ。で、その上でね、日本再生のブログで言ってる通り、まあみんなで21世紀再生都市みたいな地方ごとに作っていくっていう、そういうプロジェクトをこれはやっていくんでしょうね。だからその一番初めの初めとして、まあみんなが集まる舞台を作る。で、そこで私はやっぱりその、ね、この間放送でアップしたような横型リーダーシップを最初にみんなで勉強したらいいと思いますよね。みんなそれぞれ実力は持ってるんですよね。自分でやりたい思いもある。でもそれは一人じゃできないんですから、 そのみんなの力を合わせないとできないんで、要するにみんなの力を合わせるためのノウハウ、これがね、横型リーダーシップの理論と技術なんですよ。プロセスなんですね。これはやっぱり一旦学んでいただくとですね、すごくあと話が早いと思いますね。だからそういうね、共通のプラットフォームみたいなものは、例えば日本が戦争が負けた時には、デミング博士が日本に来て、品質管理っていうものを教えていきましたよね。ああやって共通のプラットフォームを作ったところから日本企業の本格的な勃興が始まりましたもんね。だから今回日本もですね、まあそういう新しい試みをね、少し政治がしたらいいんじゃないかと思うんですね。まあとにかくですね、横型の国家運営というのはですね、今までの常識とはだいぶ違うところがありますから、まあそれに早くですね、気がついて政治が少し温度を取らないとね、今年はだんだん時間が足りなくなるという感じがしますね。頑張ってほしいなと思いますが。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、横型の国家運営とはということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。